おはようございます。本日もウィークリー神谷よろしくお願いします。
神谷さん、
おはようございます。今日もですね、政治の話引き続きお話を伺っていきたいんですが、今日はですね、結構革新的な部分というか、政治のあるべき姿とはって神谷さんが思っていらっしゃる政治のあるべき姿って何なんだろうっていうところをちょっとお話伺っていきたいなと思うんですけど、神谷さん、ズバリこのテーマに関しては、
政治のあるべき姿は、
神谷さんの思う政治のあるべき姿。
いや、これはね、CGS の祭りごとの哲学っていう番組があるんですよ、
はいはい、
藤井聡さんと2人で何ヶ月かにわたってやったんですけど、はい、僕が目指してる政治は、はい、鉄人政治なんです、本当は、
鉄人政治、
鉄人っていう、鉄人の鉄は、はい、金属の鉄じゃなくて哲学の鉄ね、はい、
あ、なるほど、
はい、まあ、本当にちゃんとしたこう哲学を持った立派な人が全部やれば世の中良くなると思うんですよ。けど人間って寿命があるから、一人の人が鉄人だったとしても次そういう人が続くかどうか分かんないじゃないですか。まあ、だからそういう鉄人をね、ずっと続けていくためにこう帝王学とかってあるわけですけど、はい、まあ今はですね、そういう形態じゃないんですよね。だから民主主義を選んでるんですよ。で、じゃあ民主主義だったらリーダーがたくさんいるわけですよね。たくさんだからみんなで合議して決めていきましょうっていうのが民主主義ですよ。ってことは民主主義で何を目指さないといけないかっていうと、みんなで鉄人をやるしかないんですよ。そう、みんなが鉄人になるしかないんですよ、
はい、
それにはみんなが勉強するしかないし、
はい、
みんながこう今だけ金だけ自分だけにならずに人のことを考える必要がある。特に能力があってお金を持ってる人ほど世のため人のためって思うようにしないといけないんです。だからあるべき政治の姿っていうのは、民主主義においてはみんなが鉄人になることなんですよ。多くの人が
一人一人が、
はい、でないといい政治ってできないんです。それができないんだったら、もう誰かそういう人を選んでその人にもずっとやってもらおうと。だからどっちかっていうと、だから中国とかロシアがもうプーチンとか習近平じゃないです。別に彼らは立派な鉄人だとは思わないけど、はい、結局一人に任せといた方が合理的だよねと、
やり方としては
スピードも速いし、ね、そんなごちゃごちゃ言ってもね、あれだし、まあ、だからただ人を選ぶのを間違えると、
そうですね、
まあ、別に僕プーチンもその習近平も決して立派だとは思わないけど、ただ日本みたいに誰もリーダーいなくてグダグダグダグダ言ってるよりはそっちの方がまあいいかもねというふうに思わないこともないです。なんか橋本さんなんかもそんなこと言ってて、ちょっと考えて一緒で嫌だ、そこは嫌だなと思ったんですけど、まあ、彼は独裁者って、独裁者はダメですよ。鉄人、独裁者って言葉を使うのが僕は嫌い。独裁者なんかダメですよ、はい、鉄人ってのはみんなのことも聞くんで、はい、みんなのこと聞きながら合理的な判断、みんなのためにできるのが鉄人で、独裁者っていうのは自分で全部決めちゃうことだから、
リーダーシップですよね。
そう、だから僕は参政党においては事務局長でいろんな権限を持っているので、まあ、リーダーっていうだと思うんですよ。だから決めないといけないんだけど、独裁者になってはいけないと思っていて、やっぱり独裁者と鉄人の違いは目的なんですよ、
はい、
独裁者は自分のやりたいことをやる人だと思ってるんですよ。鉄人はみんなのためにやるんです。
全然違いますね、
だから僕は参政党の中で、ごめんなさいね、ちょっとなんか参政党の話ばっかりになってますけど、僕が絶対心がけてることは、参政党にとって何が一番いいのか、党員にとって何が一番いいのかですよ。だから党員とか除名するんです、僕何人か、
はい、
なんでかというと、その人が他の党に迷惑かけるから、その人が参政党の信頼を落とすからです。はい、別にその人が嫌いだって言ってるんじゃなくて、あなたこれ以上やったら迷惑かかるよって注意はするんですよ。聞かないんで、聞かなかったらもう除名です。それは除名された人はもうすぐ怒るけど、でも僕はその人の気持ちとか考えてらんないんですよ。大事なことは参政党とかの一万何千人たちの全体の利益なんで、だからそういう時は僕強権を振るいますよ。でもそれを見てる人が独裁者だというふうに言うけど、独裁者っていうのは僕が嫌いだから、あいつは僕の言うこと聞かなかったから、はいはい、やめさせるとか、はい、だから意見は言ってもらえばいいんですよ。的を射てたらその通りにするし、ただ的を射てない意見をね、じゃあその意見も聞きますねって言って、みんなの意見聞いてたら何もできないでしょ。だから判断してジャッジしてるんですよ。でもう賛成党なんてまだ1万人そこそこですけど、それでも 僕みたいにある程度ジャッジしていく人間がいないと1万人でも回らないですよ。それが1億2000万人ですよ。
そうですよね。
よく持ってんなって感じはします。はい。だからね、政治のあるべき姿っていうのはやっぱりそこそこその鉄人が何人かいて、
はい、
複数でやっていく。で、その鉄人を選ぶためには国民が鉄人じゃないといけない
んですよ。そういうことですよね。
となるとですよ、じゃあ日本を良くするにはどうしたらいいんですか、政治を良くするにはどうしたらいいんですかってよく聞かれるんですけど、僕の答えは一つ、教育です。やっぱり
国民が賢くなるしかない。そうです
。もうそれしかない。賢い有権者を育てておくということです。はい。じゃあ賢い有権者って何なんですかって言ったら、世の中の仕組みがよく分かっていて自分の哲学がある人たちですよ。
うん。決してお勉強ができるっていうことじゃないです。そうです。
偏差値高いとかって、それ偏差値バカって言うんですよ。はい。偏差値バカが日本ダメにするんで。違うんです。世界の仕組みがよく分かって、じゃあ世界の仕組み何なんですかって言ったら、いや、今の仕組みは世界は金で動いてるってことです。
はい。
はい。あ、そうなんだねと。だから正義で動いてんじゃないんだねと。法律で動いてんじゃないんだねと。お金の力で世界は動いてんだねと。いうことを理解して、でも、それを理解した上で、譲れないものがあるよねと。大事なものがあるよねっていう軸があることなんですよ。これを持ってる人たちが日本にたくさん生まれてこないとダメなんだけど、まずそもそも日本人はもうちょっとアマチャンになっちゃってるから、戦後ね。世界が金で動いてるっていうことですら知らないです。ナイーブなんですよ。ナイーブって言えばダメなわけでね。
うん、
え、そんなことないでしょって言って、ね、だからその愛でとか言ってけど、いやいや愛もあるけど、でも金の方が力なんだよと、ね、愛も金で買えるぐらい力なんだよ金にはってね。だそうなっちゃいけないんですよ。なっちゃいけないんだけど、現実は実際そうなんですよ。うん。だからといってじゃあ金が全てだっていうのは僕は全く思ってないんですよ。
はい。
けどもう一回整理すると、あるべき政治の姿って何ですかって言ったら、やっぱり国民がちゃんとそういった良き国民としての教育を受けていること、そして鉄人クラスの人たちが何人かいて、そういう人たちが入れ替わり立ち替わり、ね、リーダーをやりながら合議で国を導いていくこと、
うんうん、
これが民主主義におけるあるべき政治の形だと僕は思ってます。
それができているところってあるんですか？その政治があるべき姿がこう しっかり実現できているようなところって。
少なくともまあアメリカはボロボロですね。はい。中国もできてないね。ロシアもね、合議じゃないし。
それは明らかですよね。うん、
どこですかね。だからそういう点においては日本はアメリカよりマシだと思うし、
うん、
まあ、中国とロシアは論外でしょ。
うん、
あと合議で民主主義である程度回ってるところってあるんですかね。
あるんですかね、そういうモデルになるような国が。うん、
まあ民主主義の原点ではイギリスとかって言われますけどね。
うん、
イギリスは比較的そうなんだろうか。ちょっと僕イギリス政治についてそんな詳しくないんで、
うん、
北欧がいいともそんな思わないしな。
うん、まあね、民主主義はすごく北欧はね、教育の中でもすごく強く言ってますけど
ね。うん、ね、比較的レベルは高いとは思います、ね、北欧の方は。
ね、
うん、けどなんか、うん、まあでも日本よりは上かな。
うん、
うん、悔しいけど、
まあ、意思、国民の意識はだいぶ上な気はしますね。
うん、
はい、
そうですね。
うん、やっぱり教育が違うから。
はい、やっぱりね、結局は教育なんですよ。あるべき政治の姿は教育によって作られるんですね。
間違いないですね。
はい、
はい。まあ、ということで、まあ、今日ねのテーマ、政治のあるべき姿とはということで、まあ、お話をいただきましたが、
はい、
いよいよですね、あのウィークリーカミア次回最終回なんです。
もうそんなにやりましたか？
そうなんです。25週にわたってですね、はい、お伝えを毎週1回してきたんですけど、
はい、
今日で24回目だったんですよ。
あ、でもね、2回やったのがあるから25回目です
よね。25回目ですね、
はい。
まあ、だからもう次回で、
うん、
あの最終回に実はなるので、まあ、最後ちょっと神谷さんからですね、あのまとめというところと、まあ、最後に皆さんにあの伝えたいことっていうところで、はい、まあ、最後ちょっとメッセージを、まあ、いただく
感じに。半年やったんですね。
え、そんなになります
か？はい、1月から6月で。
あ、そんなになります。
はい、
そうですね、そうですね。
6、4、24だから。
お、そうだ、第1回目忘れもしない、私がなんか1月の2日も正月早々に神谷さんにあの叩き起こされてっていうか、
そうそうそう、なんか降りてきたんですよ。
はい、
こういうのやらなきゃダメだっていう声が。
はい、
はい、
なんか夜中になんか収録を、そう、正月早々に、
そうそうそうそう、
させられたって言っちゃいけないんですけど、
いや、どうせ家にいて暇でしょみたいな。
いやいやいやいや、そうでした、あれも正月でした。
はい、
半年ですね。
そうですね。
なるほどなるほど。はい、ということで、まあちょっとそのね、あの神谷さんの本当に幼少期からね、あのいろいろお話、神谷さんがなぜこういう考えになったか、なぜこういう、
そんな話もしましたね。もう遠い昔
のことで、遠い昔みたいですけど、なぜ今こういう活動をしているのかをもう全部もうね、生い立ちから遡ってお話をしてきたっていう、このウィークリー神谷の次回がね、まとめの回になりますので、
はい、
ぜひちょっとまとめの回皆さんね、あのお聞き逃しないように、あの待っていていただければと思います。
はい、
はい、ということで今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。